三越新聞が出ておりますけれども、三越新聞の3面のところにですね、この先週お話ししました、全国盲人女性研修大会でのコンサートのことが出ております。この写真がリハーサルの時の写真なんでね、ちょっとなんかこれ間違えて載せてたみたいで、ちょっと空席があるんですけど、これリハーサルの時の写真ですね。本番は本当にこう満員だったんですね。だからぜひね、お読みになっておいてほしいというふうに思います。さて、時間限られてますので、早速聖書の方に入っていきたいというふうに思うんですけれども、先ほどね、小市君がなんていうと、もうね、30代ですから小市さんが出た方がいいでしょうけども、小市さんが証しをしてくださいましたけれども、泣いてましたよね。で、昔はおそらく人の前で絶対泣かないってタイプだったと思うんですけど、クリスチャンになると面白いのはですね、よく男の人でもね、特に今まで全然泣かなかったような人がですね、全然泣くつもりないのに、証してるうちに泣いてしまったりとか、そういうことが起こるんですね。これ本当に起こるんですね。で、長崎教会は結構ですね、キャンプの時とね、それからね、講談立って証する時にね、今まで泣いたことのないような人が泣き出したりすることがよく起こるんです。で、それは何かというと、一つは本当に神様の臨在があって、神様の愛が吸われてるからです。それと、本当にこの、自分のことを素直に正直に、本当のことをこう気負いなく、てらいなく、かっこつけないで、自分自身を出すことができるようになっていくんですね。これは恵みだと思います。なぜそれができるのかというと、それは神様がここにおられて、神様は私たちをそのままで受け取ってくださるからなんですね。で、人の社会というのは、どんなに親密な関係であっても、どこかで条件がつくことがあります。これ自分を見てもそうでしょう、翔太が見てもそうですね。で、どうしても何か条件をつけてしまうわけですね。でも神様は本当に私たちをそのままでまず受け入れてくださるんですね。もちろん愛の方ですから、その上で必要な立て上げをなしてくださいますし、必要な成長を導いてくださいます。でも今を否定して成長させていくんじゃないですよね。今をそのまま受け入れた上で、そこから一緒に歩いてくださる、そこから一緒に引き上げてくださるっていうのが神様なんですね。だから私たちはこう本当に自分がそのままで受け入れていることを知ったときに、安息してこう涙が流れてくるということはよく起こるんですね。で、こっちの中書記ながら、1では泣かなかったんですけども、本当にね、裏紙のことを語りながら感動したんでしょうけど、しかし、なんかすごくそれを見ながら、神様に触れられてるんだなって、思って、なんかすごく嬉しく思いました。で、今日の説教とも関係してくるんですね。で、今日のところはですね、何かと言いますとね、信仰の創始者であり、完成者であるイエスから目を離さないでいなさいと。で、この後また話します。今日二つの大きなポイントを話しますけれども、一つは、そのイエス様から目を離すなって書いてあるんですね。で、なぜかっていうと、イエス・キリストが今言ったように私たちを十字架にかかるほど愛してくださって、本当にこのままで受け入れてくださった方だからです。で、私たちもイエス様を信じることを通して、イエス様に似せていくようになって、私のうちに住んでくださっているイエス様が、他の人をそのままで受け入れるように変えていってくれます。変えていってくれますが、やはり私たちは罪人なので、ある限界があるんですけれども、イエス・キリストは、まさに私たちをそのままで受け入れて、かつ私たちを成長させてくださるんですね。だから、そのイエス様から目を離さないでなさいということを書いてあるんですね。しかもこの、私はどうしてイエス様を知るか、信仰を通して知ります。信仰を通して私は神様の愛を体験し、信仰を通して神様の現実を体験し、信仰を通して神様の素晴らしさをますます確信していくんですが、でも信仰というとどこかでね、私が信じるってことが多いわけですね。で、もちろん私が信じるんですが、面白いのは信仰の創始者って書いてあるんですね。で、創始者ってのは英語では、the author、ね、author ってのは英語で、まあ、著者、作者っていうふうに言うんですけど、合ってますよね。ね、っていう意味なんですけども、ね、つまり、例えば私が天国に帰りましたら、木原誠っていう本があるわけですね。命の書がね。いつも言いますようにね、裁判があってですね、私が出ていきますとですね、私は自分の罪をいっぱいしてますから、もう顔も上げられないでね、もう立ってあげてすいませんでしたねと思ってね。そしたら、神様、イエス、木原誠っていう本を見てですね、パッと開きながらですね、こう見てですね、で、はい、無題っていうかですね、あ、いいことばっかりしたな、お前すごいな、とか言ってくるわけですね。ね、もう天国、上等の席にどうぞとか言ってね、で、私はですね、いやー、ご冗談ってね、もう分かってますよって、すいませんと言うわけですね。そしたらですね、いや、何にもないというわけですね。まあ、もう分かってますからって言うとですね、そういうわけですね。いや、もう全部許されて何にも書いてないっていうわけですね。今日はこれがテーマじゃないからパッといきますけど、覚えておいてくださいね。聖書にこう書いてある。私はあなたの罪をもう二度と思い出さないって書いてあるんです。思い出さないって書いてある。で、人は毎年忘年会をして思い出すんです。 でしょ、忘年会をして1年のことを思い出して、こう管を巻いてストレスを発散して、でまた新年会でもっぺん思い出してストレスを出すわけです ね。忘年会と忘れる会なんですけど、忘れない人は忘れられないんですね。でも神様は許して忘れるんです。もっと吐けば許すっていうのは忘れた時完成するんです。天に帰ったらね、その天に行く前にね、こう裁判があるわけですけどね。これ、私の名前にしておきますね。他、野宮も小石でもいいんですよ。野宮も小石さんは怒りと憎しみのように生きてきたってことですから、相当罪があったと思います。ね。私だって一緒ですけどね。でもね、こうね、ないわけですよ。真っ白なわけですよね。ね、いや、もう冗談とか言ってもね、いや、本当にないって。いや、もう全部許された。何にもないって。あ、しかし、あ、ところどころ、まあ、ところどころですいません。ところどころ、あ、なんか献金をした。あ、なんか助けた。なかなか頑張ったなとかって言ってもらえるわけですね。すごいことですよね。で、その信仰の命の書、つまり私の信仰の歴史が書かれている書があるわけですね。そのオーサー、つまりそれを書いてくださるのは、キリストご自身だって書いてるんです。イエス・キリストご自身は私たち一人一人の信仰の物語を書いてくださる方なんです。いや、そう思うと楽でしょう。私が自分で信仰の物語を書かなきゃいけないって言うとね、これは大変なんですね。神ご自身が、エス様ご自身が私たちの信仰の物語を書き、そして、これ、信仰訳では完成者、訳ではパーフェクター、完全に書き上げて完成させてくださる方。ね、時々言語書いてもね、うまく完結できないことがあるんですけど、ね、その完成してくださる方がエス様だって書いてある。で、私の信仰をちゃんと、作者ってのはね、物語を考えてるんです。構成がしっかりしてる作品ってのはね、読んでて安定してます。読んでて感動する。ね、映画でもそうですけど。で、構成なしに書くとね、わけのわからないような話になる。話をするときでも、物語を書くときでも。エス様は当然あなたの信仰の物語にちゃんとしたストーリーと、結末と祝福と勝利を考えてくださって、それを書かれる方がエス様。で、そのエス様から目を離すなって書いてある。で、これはもう何度も説教しましたから、この人も、目を離すなっていうのは英語ではですね、フィックスオンなんですけど、ちょっと上の、私の持ってた、ニューインターナショナルバージョンかな、ちょっと上の私の持ってる英語の聖書はこう書いてあった。Let us fix our eyes on って書いてあるんですね。Jesus。Let us fix our eyes on Jesus って書いてあるんですね。つまり、our eyes ってのは私の両目ね。eyes ってのは両目だから複数なんですけども、fix on っていうのはくくりつけろっていう意味で、on Jesus だからイエス・キリストにくくりつけなさいで、前も言いましたけども、on っていうのはね、習いませんでした、中学で。でね、on the、これは講談だからあれですけど、on the table っていうと、接触してるんですね。ね、で、アバブって離れて上にあるんですね。でオーバーってのはこれ超えていくんですね。中学英語思い出してください。覚えてますかね。オンってのはくっついてるんですね。アバブってのは離れて上にあるんですね。オーバーってのはこう超えていくんですね。合ってますよね、坂井さん、ジョイさん。ね、そうですよね。これが、そうなんです。で、上にって日本語に訳すときにこの3つがあるんですよ。でこれ、フィックスオンなんです。フィックスくくりつけるんだけど、オンジーダスなんです。ぴったりイエスキリストに、あなたの両目を、固めてなくて、両目をぴったりイエス様にくっつけろ、くくりつけろ、ぴったり、間に何も入れるな、っていうことなんですよ。まあ、そうは言ってもいろいろ入ってくるってことなんですけど、ぴったりくくりつけろって書いてあるんですね。で、これもこうなんですね。で、これすごく重要なんです。私たちはね、イエス様にしっかり目をくりつけてきますよね。何これだとね、神様が私たちの人生を作り変えてですね、聖書に書いてある通りの証を満ちさせてくださるんですね。でもね、こう間に入ってくるんですね。でちょっとの隙間があったら、サタンさんはですね、遠慮者なく、ここググッと身を入れてくるんですね。なんかよくあるじゃない、小さな年先しかないの、こうパッとお尻を入れて、ググってこう押し込んでくる人。ね。サタンってのはそんな甘いもんじゃありません。もうね、堂々と主導権が自分のものだっていうふうな方式を入り込んでくるんですね。で、フィックソン、イエス様にしっかり身をくっつけて、間に何も入れるなって書いてあるんですね。でね、説教したらそうだと思うけど、じゃあ実際どうすればいいのってことなんです。時間がないので、簡単に言います。一番簡単な方法。ね。一つ目。まず、教会に来ること。これはね、昔はね、牧師でね、なんか牧師が教会に来いったらなんかね、来てくれって言ってみたいで、なんかいやらしいなと思って、あんま好きじゃなかったんで。どっちかというとね、アメリカ的な説教があったんですね。ね。教会とかそういうことが問題じゃない。キリストを信じればいいんだって。その通りですよ。信じるだけで救われるんです。でもね、聖書にはっきり書いてある。教会にキリストが満ちている。だから、教会ってのはね、私たち、呼び集められた者たちが集まって礼拝するところ。だから今日はここ。ね。平和会館したら平和会館ですけど、そこにキリストが満ちてるって書いてあるから、そこに来ると、キリストに触れるんです。 たとえ寝ていても、今日は寝てらっしゃいませんけど、ね、例えばの話で寝ていても、ね、キリストが触れるんです。で、教会に来るとね、私たちの目はキリストに向かうんです。でもね、目って書いてありますけど、例えばこの先週行った全国盲女性大会の時は、目が見えないのにどうするんだけど、目が見えない人の方が見えることがある、本当に。私の母にね、目が見えるようにね、祈ろうかって、誠って言ってね、私誠って言うね、神様の証のために目が見えるようになりたいと思うから祈ってくれ。だけどね、って言ってね、あのねって言ってね、おさびな、あのなって言ってね、ね、見えないから見えるもんがあるんだって、しみじみ言ったんですよね。で、ファニー・クロスビーも同じこと言ってるんですよね。で、私もきっとそうだと51歳になってきて、すごく思います。目が言ったら、心の目がしっかりキリストにくっついてたら、ファニークロスビーみたいに喜びに溢れたり、うちの母親もですね、明るいですもんね。そういうことが起こるわけですよね。で、教会に来るってのは一つね。もう一つ二つ目はね、今日はこれ言いますね。三つ言いますけどね。今日はね、他にもいっぱいあるでしょうけどね、今日は三つ言いますね。二つ目はね、朝起きた時にね、朝の一番最初の時間を神様に捧げるんです。できれば一時間。でもそれが生活上どうしても無理な方は3分からでいいから始めてください。まず起きたらね、まあ顔を洗うなりにしてですね、本当に神様を前に出て、あなたの好きな賛美でいい。その日をこう、思い出してくるメロディーでいいから、本当に神様に向かって歌って、そして本当に自分の心からの正直な祈りをするんです。もちろん感謝と賛美ね、文句ってわけじゃなくて、でも本当に自分の一番の素直な願いを主の前に差し出して、あるいは本当に感謝の時は感謝を差し出して、来ていた時は神様助けてくださいってその人に捧げて、そして、ね、それを一通り祈った後に聖書をね、ディボーションってありますから、ここに出てますので、毎日ね。これは左側が東京の場所で、左側が長崎の場所で、右側が東京ですね。今日だったら、マルコの14章が長崎教会のディボーションで、第一コリントの12章が、これは東京の、第二コリントの12章が、東京湾東京の聖書の箇所なんですね、これね。これ今日第二じゃないのかな。で、それで、それが東京アントニオの聖書の箇所なんですね。そこを読む。こう祈りながらね。するとね、肩が言う。これちょっと交わる。まず朝神に捧げますとね、本当にやってみてください。わかりますから。それを一回続けてみてください。はっと気がつきますよ。あれ違うって。なんか神様を生活の中に体験し始めますから。これを始めた方は。で、1時間これ毎日やり始めたらね、1年後人生まるっきり変わり始めます。で、1年後経ってやって変わらなかった人、私のところに文句言いに来てください。私は神様のところに一緒に行ってあげます。本当に変わります。ね。で、まあ、5分からでもいいですから、最初はね。3分からでもいいから、最初は。そして、それをね、神様との交わりになります。これ、主とね、目をくりつける。すごくいいこと。だって、生活するためにはね、日本の社会には、神様と全然関係ないものが満ちてますからね。まず最初に神様にくりつけますね。で、もう一つ。何度もこの教会でやります。感謝すること、賛美することは、キリストに目が行くんです。で、私たちの感謝は、世の人もよくね、他の宗教でも感謝って言うんですけど、根本的に違うんです。イエス・キリストが十字架で私の罪の身代わりに代価を払ってくださって、もうキリストが全部贖うようなしておいてくださったから、どんなマイナスなことも、自分の失敗も、他の人からこうさせられたものすごいマイナスも、どっちも全部神様がこの十字架で贖ってくださったから、必ず益になる。本当に神様を愛して従っていくなら、必ず祝福に変えてくださるという、十字架と復活という明確な根拠がある。その上に感謝してるんです。わかりますかね。だから感謝するときには、キリストにくっつくんですね。で、まあ今日は小一くん流していきます。どうしよう。もう去っていくので。ね、まあでも、帰ってくださいね。2ヶ月後にはなんか、今日の証から言うと、献身して帰ってくるような証のようですね。ね、何かというとですね、彼は去年の3月から来始めて1年半なんですけど、実は最初に来たのは去年の1月だったんですね。ご本人覚えてます。確か去年1月かなんかのね、あそこの、なんだっけ、ビッグエルのね、正解だったんですね。で、朝ですね、来られてですね、1月だったと思うんですね、朝来られてですね、朝っても夜また来られたんですね。夜の正解でね、私ね、山田牧師の証をしたんです。覚えてらっしゃるしますかね。でね、その時にね、すごくね、彼は触れられたんです。どんな証かというとね、山田牧師はですね、不動産関係のね、資格を持っておられて、で、ある会社に勤めておられて、彼の資格でその会社はいろんな契約を結んだわけですね。で、これキャリアだったの。営業もやりながらその資格を持っていて、彼は結局営業でやってて、そして資格を持ってたの。で、かなり会社は厳しい状況になって、世の中がね。 で、その時でも彼は思ってたの、自分は辞めさせられない。確かに自分の資格で会社はやってるし、営業でかなりそこそこ成績かけてるから辞めさせるわけがないってこう高を食ってたわけですよ。そしたら激しいあの会社があのリストラの風の中でですね、呼び出されちゃったわけですね。なぜかというとですね、やっぱりそこそこの年齢で家族もいますから給料が高いわけですね。だからですね、申し訳ないけど辞めてくれって、自主退職をするならいい、そうでないならもうちょっと辞めてもらいたいってこと言われたんで、ちょっと待ってくださいって言ってね。で、彼はすごく誠実なんです。奥さんと子供のことを思ったわけですね。まあ自分はまあいいと。でもね、子供さんも2年前ってのはまだ大学生ですよね。だからだからですね、上の子は就職してますけれども、奥さんもねバイトしましてね、フルタイムになるにはまだ早い。すいません、2年前じゃない、うんと前だ。そのリストラはね、うんと前だから、その頃はまだどっちも学生ですよ。でね、と思ってですね、1週間悩んだんですって。大真面目に悶々と、どう妻に切り出そうか、どう妻に切り出そうかって。でね、真面目ですね。奥さんはきっとね、会社をクビになったったらね、どうするの、あとこれから生活はってね、こう言うんじゃないかって、怒り出すんじゃないかって。ある日はですね、そうじゃない、泣き出すんじゃないか、あなた辞めさせられたの、どうしましょうって、おろおろするんじゃないかとかね、もう泣き出すんじゃないか、送り出すんじゃないか、いずれにしてもその後どういうふうになだめて、どういうふうに生活していこうって、えらく1週間悶々と考えたんですって。すごく真面目な性格です ね、すごく誠実だと思いますけど。そしてね、でもね、もういつまでも引き延ばせないから、もう会社にもね、はっきり、いずれにしても辞めなきゃいけないわけだから、わかりましたってことで、奥さんにやはり決心してですね、言ったんですね。奥さんにね、実はリストラでまさかと思ったけど辞めなきゃいけないことになったんだって、なんかの感じでさらっと言ったんですって。なんて奥さんが反応したか覚えてらっしゃいます？奥さんはその時ね、とかね、あーとか言わなかったんですね。ハレルヤーって言ったんですね。ハレルヤー、主を感謝しますって言ったの。で、一生呆然としてですね、気が狂ったのか、と思ったらね、ハレルヤー感謝しますって言ってですね、それで次何て言ったかと思いますか。神様は会社から夫を自分のところに返してくださったって言ったんですよ。で、ご神びっくりしたんです。へぇーって言って。もうね、日曜日も会社、夜も遅くまで会社、聞いてましたらね、午前様は普通でした。営業やってますからね。それで、住宅を売る営業なのでね、仕事終わってからなんです、みんな。住宅買う人って そこそこの経済を持ってますから、第一線でバリバリやってますので、遅くなって、で、朝までってから飲んでるんですかって、そうじゃない、ちゃんと契約の話で、みんな仕事終わってから行かなきゃいけないから、もうそういうことがしばしばあったって言ってましたよね、この前話を聞いたら。もう本当に会社人間だったわけですね。奥さんはずっと言ってたんで、ご主人が神様のところに来るように、そして、ね、時を一緒に過ごされてるんだ。でね、ハレルヤー、感謝しますって。神様のと、会社から私、神様のもとに私のことに貸し貸さったって言って、で、びっくりしたんですって。で、その時思ったんですね。へぇーってね、なんで奥さんはその時泣き叫ぶことも落胆もしないでね、あれが感謝しますって喜んだかって言うとですね、ご主人のことをずっと一つは祈ってたんです。本当に神様のもとに生きた信仰を持って帰ってくるようにってことをね、もう一つはね、ずっと感謝してたんですね。だから即座にできたことはそれで、それがご主人って衝撃だったんです。へぇー、教会行ってみようと思ったんですね。それでそのまま牧師になられました。知ってます？今その会社にね、向こうから壊れてね、パートで行ってんですね。正社員になってるんだけど、絶対になりません。日曜日は必ず休むってことで。正社員になったら日曜日でなきゃいけないから、それだけは私は牧師だって言って断ってますので、今度は自分から辞めるときをね、測っておられます。フルタイムになるためにね。それからですね、そのストーリーもあるけど、ちょっと置きますね。これ面白いんですね。奥さんはずっと感謝をしてたのです。その時にそうなったわけですね。で、そういう証で彼は、導かれたんですけど、その時はまだね、マグロ、漁船の漁師だったわけですね。後半長、ナンバー2だったわけであります。ところがですね、それで戻りましたらですね、3月ぐらいに来るときにですね、こういう証を持ってこられました。そこで様から信じたんです、はっきり。ね。頭で信じ、もうすでに、幼い頃、中学生かな、小学生の時かな、イエス様を信じて洗礼を受けたんですけど、そこで生きた信仰を持ったんです、彼は。どうなったかというとですね、船に乗ったときですね、こういう証をしてくれました。なんとですね、船の中である同僚はですね、上からわざと彼に向かって40キロのものを落としたそうですね。肩だったっけ、首に当たったんですね。 あれでも間違いなく肩がここら辺のね骨が折れたって、あんまりだ。昔の自分だったらね、ちょっと言葉が悪いですが、まあ場合によったら半殺しにするようなぐらいしか解消したかもしれないというね、言葉悪くてごめんなさいね。それぐらい、まあちょっとあれだったわけですね。だって怒りと憎しみを脱ぎって言われたわけですからね。ただじゃおかない。ね、自分の方が偉いでしょうかね、立場的にね。ところがね、彼はね、本当に救われてたんです。ね、賛美をしたり神様を体験して、本当に神様に心が向いてたんです。ガッてきたけどね、これなんかね、そうすることをしないでね、とにかくね、陸に上がってから教会来たんですね。月レアだったんじゃなかったかな。ね、これでメッセージがね、そんなこと全然知らなかったけどね、その日ね、許しなさいって説教だったんです。で、会談に一生懸命祈ってたんだけどダメだったんですけど、許しなさいって主に言われて、神様に言われて、彼はその礼拝の中でですね、神様にそうやって賛美をしてメッセージを聞く中で、あ、そうかと思って、許さなきゃと思って許して、そして一緒に祈ってですね、確かね。そしたらね、治っちゃったんです。で、これは本人が一番わかります。明らかに痛かったのは癒しを体験したんですね。面白いですね。心が主に向いてるときには神を体験するんです。心が主に向いてるときには、怒りや憎しみや憤りから守られるんです。心が本当に主に向いて、エス様と心がつなぎがぴったりくっついてるときには、賛美と感謝が出てくるんです。賛美と感謝をしてれば主にくりついていくんですね。いやね、早いこと覚えておいてほしいですね。ね。で、もう11時になってますから、もう一つのね、パッと行かないといけないので、ちょっと、駆け足していきますけれども、この後に何て書いてあるかというと、イエスは、エス様は、ご自分の前に置かれた喜びのゆえに、恥ずかしみをものともせずに十字架を忍び、神の御座の右に着座されました。で、面白い、喜びのゆえにって書いてある。イエス様は喜びが知ってたので、そのゆえに、恥ずかしみをものともせずに十字架を忍びって書いてありますから、十字架は恥ずかしみなんですね。忍ばなきゃいけない。ね、それを忍んで神の右の台に着座する。これは天に行って復活して天の右の台に着いたということなんですけれども、なぜあの十字架を忍べたかというのは、喜びのゆえにって書いてあるんですね。で、イエス・キリストは私たちが死にていくとき、喜びが、その、エス様は喜びを持っていた。これが、彼が、エス様が忍べた理由だったと書いてあるんですね。で、私たちも本当にエス様を知ったとき、この喜びがね、私たちの人生にね、勝利を与えてくれるってことはね、どうだろう覚えてるんですね。で、いろんなことが人生にされていくんですけども、ね、この喜びがあるときに超えていけるんですよね。で、さっきその、コーチさんの話をしましたけども、やっぱ普通ね、ここに来たらね、怒ると思うんですよね。でもなんで許せちゃったのかというと、神様を体験してた喜びがあったからなんですね。で、皆さんね、教会に来ている時には賛美とかそういう中で本当にその人の喜びに触れることができるし、神様を知っているとその喜びが私のうちに現れてくるということをね、どうぞ覚えておいてほしいというふうに思います。ちょっと時間がもうあれなので終わりますけれども、今日さっき歌った賛美が今週もちょっとね、ファニークロスビーに最近凝っておりまして、歌ってるんですけども、先週も話しましたけど、ファニークロスビーは本当に喜んでたと思うんですよね。生涯盲人だったけど。で、いますよね、時々。明らかに、不平や不満を言える状況なのに喜んでる人と、明らかに喜んでいいはずの状況なのに、文句ばっかり言ってる人と。で、私は思うんですね。どうも人間は、環境によって喜んで、環境によって喜べないかっていうと、全部そうじゃないといけません。やっぱりね、環境はいい方が喜びやすい。喜びやすいと思います。だけど神様がくださる喜びはちょっとそういう次元じゃないなって。十字架を知ってイエス様を知った喜びっていうのはそういう喜びじゃないんです。物がないから奪われていくような喜び、ね、なんか不幸が襲ってきたから失っていくような喜びではないんですね。その中でも何か失われない喜びなんですね。でそれがイエス様がくださる喜びなんです。イエス様の知っていた喜びなんですね。もっと言えば天から来る喜びなのであります。でね、皆さんね、ぜひそれをね、主からいただいてほしいと思います。で、その信仰の創始者に関してはイエス様から目を離さないでいなさいってことをね、主は言われております。で、今週も神様のその恵みの中で歩んでいきたいというふうに思います。お祈りします。天のお父様、御言葉をありがとうございます。あなたは、私の人生の中にいろんなことが起こってきますけれども、その中で、本当にイエス様に私の目をくくりつけて、イエス様のことをしっかりと見ていると、あなたが私の内側に喜びを与え、また信仰を神様が育んで成長させてくださって、 確かに勝利と癒しと神様の栄光を発してくださることをいっぱい見てきました。どうぞ私はさらにこの人もしっかりと目をくりつけて歩んでいくことができるように力強い御手を持って導いてくださることをお願いいたします。短くお祈りをしたいと思います。お一人一人ですね、主の前に祈っていきたいと思いますけれども、罪があると祈りは手に届きませんので、短く悔い改めの時をもしたいと思います。主は言われました。何をしてほしいのですか。今素直に具体的にあなたの願いと求めを神様前に差し出して祈ってください。天の父様、一人一人が差し出したこの願いと求めにあなたは応えて、体を癒し、心を癒し、霊を解放し、問題に対する解決と勝利を与え、あなたでこう豊かに表していってください。イエス様のお名前によって、癒されよ。イエスキリストの名によって、背中の痛み、首の痛み、イエス様って命ずる、治れ。躁うつ病、統合失調症、イエス様って命ずる、癒されよ。恐れをその人の力今すぐに出ていけ。なんか耳鳴りがして困ってるという人が家族の中にいるのかな。でこの耳鳴りを取ってください。これ霊的な影響です。イエス様、耳鳴りをもたらしているこのグード霊から来ている霊的な力を完全に断ち切る。あら、すばらばらばらばら。お一人お一人とその家族に触れて心を癒してください。心を癒してください。不眠症、不安神経症、躁うつ病、イエス様って命ずる、癒されよ。イエス様、ありがとうございます。感謝いたします。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。どうぞお立ちください。ハレルヤを賛美します。ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。仰ぎ願わくば、主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが、私たち人々と共に、一同と共に、今も後も常しえまでも、豊かに限りなくありますように。アーメン。どうぞお座りください。感謝します。それではお知らせをよろしくお願いいたします。
それではお知らせいたします。主報音ほどお開きください。1番、本日第3礼拝後に各、街道祈祷会と各クラスを行います。ミニストリー、信頼会社クラス、洗練準備クラスが行われます。成長クラスと僕、課長会は祈祷会の方に合流となりますので、よろしくお願いいたします。また1時半から有限者学校が行われますので、ぜひ積極的にご参加ください。2番、新会での移動のために振込の口座を開設いたしました。10月30日土曜日までに、御心の場所への引っ越しを完了することができるように、覚えてお祈りください。また、会場のための献金もよろしくお願いいたします。重荷を持たれる方は、物件のリサーチの方にもご協力ください。3番、本日9月12日の日曜日、今晩午後6時から、ゴスペルアワーを行います。また午後8時10分から長崎カリスマ聖会が行われます。場所は原爆資料館になります。ぜひですね、ご家族ご友人とともにこちらの方にもお越しください。4番、今週伊沢木原誠牧師は9月13日の月曜日昼八代、夜人吉、14日の火曜日の昼松浦、15日の水曜日夜伊佐早、18日土曜日大村でカリスマ聖会の奉仕を行われます。奉仕が祝福され健康が守られるように覚えてお祈りください。5番、来週の9月19日の礼拝も同じこの教会の会堂で礼拝が行われますので、お間違いのないようにお越しください。6番、来週9月22日の火曜日に午後7時から原爆資料館で、イスラエル式ザンビア孤児院の現地責任者であるメタレオッコ宣教師を迎えて、孤児院報告会のチャリティーコンサートを行います。ご家族ご友人を幸せの上、ぜひお越しください。 今回ザンビアの報道ですね。なかなか聞ける機会少ないですので、ぜひ皆さんお越しください。講演会があります。また、なお、予定されていましたカンボジア孤児院のツアーの方は、人数が満ちませんでしたので、今回は延期となりましたので、今後の働きのために再覚えてお祈りいただきたいというふうに思います。7番、新年11月1日の月曜日から13日の土曜日にかけて、2011年度のイスラエルチームが使わされます。どなたでも参加できますので、参加される方は、担当の坂井牧師の方までご連絡いただきますようによろしくお願いいたします。8番洗礼を希望される方は牧師までご連絡をお願いいたします。9番家庭祈祷会の場所を募集しております。最後にラジオの案内が出ておりますので、ぜひ皆さんお聞きになってくださり、またパートナーとなってご支援していただければというふうに思います。よろしくお願いいたします。
まだ報告ありますか？あ、じゃあ、はい、どんどん来てください。